ラブ&レッド、後半はラブサイドです。今週もスタジオにお招きしたのは、昨日から始まりました関西クイア映画祭の代表日比野さんと実行委員長の錦さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週は29日まで京都大学の西部講堂で開催中の関西クイア映画祭の概要についてお話を伺いましたが、まさに今真っ只中ということで、
はい、
いよいよ明日もう一つ残っておりますが、そのプログラムについても教えていただこうと思います。ですが、改めてお二人の、プロフィールについても聞かせてもらえたらなと思いますので、まずは代表の日比野さんから今までの経歴だったりとかお仕事の内容についても教えていただけたら嬉しいです。
はい、仕事というふうにお金が回らない仕事ばかりなんですが、もともといろいろな社会運動を私はやりながら、学生時代とか暮らしていました。そうですね、例えばその釜ヶ崎ってアイリン地区ですね、日雇い労働者の労働運動の支援をしてみたり、それから当時その、障害者自立支援法が作られる前のボランティアで、介護をしながら障害者が町へ出ていくのをサポートするようなことをしてみたりとか、あとイベントとなる今回の映画祭もやっている西部講堂でもいろんなイベントがあって、あとは、テント芝居ですね、
はい、
全国をテント立てて回るの芝居のお手伝いとか、そんなことをいろいろしていたんですが、そういうそのいろんな、動きの中の一つとして、やっぱり90年代に性的マイノリティの運動も少しずつ大きく作られ始めたと。でその頃から、そういう当時からその最初にあった東京で最初にこの手のタイプの映画祭があったんですけど、
はい、
そこにも行きましたし、
うんうん、
それから東京で初めてあったパレードとかにも行ったりしてました、そんなことをしながら、そうですね、いろんなその社会運動も片っぽでやりつつも、性的マイノリティの問題も人権の問題だということで、いろんな人に知ってほしいと思って活動を始めたというのがあります。
今こうやってね、よりメディアでも多様性がすごく垣間見られる社会にもなってきてるからこそ、よりたくさんの人にも知っていただきたいですもんね。
はい、そうですね、
はい、では続きまして錦さんのプロフィールも教えていただけますでしょうか。
はい、私は今関西クイア映画祭で実行委員長係をやっています。で、この映画祭に出会ったのは2年前の大学生の時ですね。なんで実行委員になったかというと、自分の性について自分の言葉でオープンに表現することのできる場としての映画祭にすごく惹かれた。その私が、その当時普段いた場っていうのはあまりそういうことができないと思ってた場だったので、そういうとこに惹かれました。あとはその自分の性についていろんな人と共有したり、いろんな人の考え方を聞いたりすることのできる場に惹かれて実行になりました。
はい、実際に、参加されてみてどうですか。
もうものすごく楽しいです。なんというか、私はすごく自分の性について考えるのが好きなんだなっていうのが分かりました。はい、
プラスこう自分もより好きになれる、そんな感じもしますよね。
そうですね、そうですね、元気が出ますね。はい、
そういったお二人はね、活動されてこられましたが、じゃあ日比野さん、これまでの活動の中で大切にしてきたことを、先週もねちらっとお話をいただきましたが、改めて教えていただけますか。
もともと私バイセクシャルとして活動をいろいろ始めたということが多分そういう関係があると思うんですけど、その性的マイノリティのコミュニティの中でもどうしてもその下男性の話ばっかりになることが多くて、バイセクシャルの話やトランスジェンダーの話、今だったら加えて X ジェンダーとか A セクシャルとか、そういう話がいるのに、周りにはいるのに無視されると。でその、せっかく、社会の中で性的マイノリティが無視されているからといって集まったそのコミュニティの中でももう一回そのないがしろにされるという経験をこう私自身もしてきたのがあるものですから、それをこう自分に今度当てはめてみると、自分が何かやりたいことがあったり、とても訴えたいことがあるときに、 やっぱり誰かを取りこぼしているのではないかということ、つまり誰かをないがしろにしたり、
うん、
踏みつけにすることで自分のやりたいことをこうやっているんじゃないのかということを、うん、まあ、常にちょっと頭の片隅に置いてみたり、
うん、
それからその、まあ、実際に自分が多数派である部分ですね、
うんうん、
つまり鈍感で他の人を知らずに傷つけてしまっているようなことっていうのがあるっていうのは、まあ、もうこれぐらい経験長いことを活用してくるといっぱい気づかされる、教えられる、あ、しまったということもいっぱいあったの
も、
悪気は
なくてもです
ね、はい、そうなんですね。で、そういうその、まあ、ことにもちゃんと自覚的であるということ の、 その両輪ですね、その少数派として、
うん、
ぜひ社会に訴えたい何かということと、
うん、
そのそういう人たちでも私たちでも失敗するよと、
うん、
で、まあ、だから、まあ、自分たちのやりたいことをするだけではなく、
うん、
いろんな自分たちが何かを踏みつけにしてるんじゃないかということを、まあ、気にしながら、うん、行動するというのはすごい大事じゃないかなということを思います。
そう思ったこれらの活動って本当に広い範囲で見ていないとできないことでもありますよね。
まあ、限界があるので、
うん、
いっぱい指摘をいつも受けるんですけど、
いや、
そうですよね。まあ、でもそれがそうやって自分も成長できるし、
うん、
より知らなかったことを知ることができる、
うん、
そうやっていっぱい叱られることで成長できるのが、
うん、
まあ、やってて一番良かったことじゃないですかね。
もうそうやってそういう経験も経てね、こうやって活動もね、してそして進化もしてるなっていうのは感じられるんですけれども、じゃあ実際に今回の映画祭目指していることっていうのは何か教えていただけますでしょうか。
はい、今回の映画祭に限ったことではないんですけども、私が映画祭で関わる中で、ずっと大事にしたいなと思っていることがあります。それは、映画祭に参加したらワクワクドキドキできる、夢を持てる、元気になれる、そんな映画祭を目指しています。なんでそう思うかというと、
うん、
自分の性のあり方、自分のセクシャリティに似たセクシャリティを描く映画とか、
うん、
自分がこうなりたいと思い描いているようなセクシャリティを描いてる映画を見ると人ってすごく元気になると思うんですね、
うんうん、
例えば私の場合は女の子が自由に自分の性やセックスについて話してる映画を見ると、すごく元気になります、
うん、
あとはなんだろうな、女とか男とかレズビアンとかバイセクシャルといった枠組みにとらわれずに人が交流したり仲良くなったりコミュニケーションしているような映画を見ると元気になれますね、
うん、
で、その大きな映画館で上映されるような映画で描かれている性っていうのはやっぱりすごく偏ってて一部の性しか描いてないことが多いので、
うん、
いろんな性のあり方を描く映画を集めることでいろんな人が元気になればいいなと思ってます、
うん、
はい。Right knowledge,
right knowledge. Love and red. さあ今夜は関西クヤ映画祭の日比野さんと錦さんをお迎えしています。さあいよいよ明日上映されるのがミニ特集不可視化に抗う、この特集について簡単に教えていただけますか。
はい、関西クヤ映画祭ではまあ、最初から何度も言ってるように自分たち の、 その少数派としての部分だけではなくて多数派としての部分も見てみようとか、
うん、
いろんな差別が私たちの中にもあるということをまあ、大事にしてるんですね、
うん、
でそれがあって、まあ、女性差別とか、バイセクシャルに対する差別とかコミュニティの中の差別を描いている扱ってきたんですが、
うん、
もう一つそれを広くちゃんと見るという意味で、まあ民族とかですね、人種とかの差別も私たちのコミュニティの中にあるんだと、
うん、
私たちがイベントをやるときにそこにいるのが全員が日本人であるかのように誤解をしてしまったりして、うん、でその人たちが私日々のは日本国籍を持つ日本人なんですが、うん、私とは異なる人生を生きてきて異なる差別を受けているということも私たちが性の問題を語るときにはもしくは私たちが友達になったりつながったりするときにはすごい大事だなというのがあって、
うん、
明日はですねその沖縄で起きている、基地問題の映画とそれから、もう一つはフランスの映画だと思うんですがそれは、まあ、フランスの中での、うん、 白人ではない人たちの経験をずっと語っているような映画があります。民族的なマイノリティの立場から性というのを考え直してほしいという思いで、この特集も組ませてもらいました。
いろいろな本当に多様性という言葉があるぐらいですからね、ぜひそういったものを見つめ直すためにもいいきっかけになる映画かもしれません。さあ今回11回目を迎えました関西クイア映画祭2017は明日29日までとなっています。京都大学の西部講堂で開催中です。京阪出町柳駅から徒歩10分、最寄りの京都市バスのバス停100万便京大正門前からは徒歩2分となっております。さあそろそろ今週お別れの時間となってきましたが、来週がラストとなります。
はい、
来週は HIV エイズについて、また LGBT プラスについてお二人の考えも教えてください、
はい、
では次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週も日比野さん、そして錦さんに登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。